8月6日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあ、連日暑さが続いております。体調いかがですか、うん、熱中症本当にこれ気をつけないと大変だなと私も昨日ちょっと実感したんですけど、まあ、去るちょっと企画のですね、まあ、ロケのような感じで、うん、あの炎天下昼の11時ぐらいから外に出ていくっていうね。
昨日ですか？
そうなんだよ。
昨日はまたすごくあの時間帯っていうのは日差しが強くてね。
日差しは強いしさ、うん、そうで、まあ、日向、まあ、日陰を探してもなかなかあの時間帯ってさ、昼ドピーカーだと日陰がどんどんなくなる時間帯だからね、天井に上がっていくと太陽がね、だもう大変な中、まあ、ちょっとあのロケのような感じですね、あの街についてのこううんちくを語るみたいなやつ、まあ、街についてうんちくって言ってもそんなないんですけど、
いやまたまた、ま
あ、あのかそんな、そう、僕いつも取材をしてあの歩き回ってる霞が関のあたりでそのロケをやるっていうんで、はい、まあ、ちょっとそれにあの新規の企画に協力をしてですね、うんうん、やりに行ったんですけど、はい、まあ何しろ暑いと。
いや焼けましたね、結構昨日一日で井田さんね。
やっぱそうかね、これね、
うん、結構ねこんがり、
確かに腕のあたりちょっと色変わったなみたいな感じもあるけど、
ちょっとこうおせんべい感出てきましたよ。
おせんべい感、ね、この時期にして、いやでね、しかしね、一方で自分はあやっぱ太ったんだなっていうのがすごくよく分かったのが、まあ、シャツを着てるわけですよ。でそうすると汗をかくじゃないですか、うん、で脇の汗は脇のところでこう、ね、うん、あのシミになるわけだけど、はい、こう体の部分で例えば胸だとか首のあたりでかいた汗がこうどこに行くかっていうとですね、こうお腹のあたりにこう集まってくるんですよ。でお腹のあたりがこう段になってると、はい、こうそこに溜まってこうちょうどこう胸の下お腹の上あたりのところにですね、汗じみがこう溜まってできてしまうという、どうですかお父さん、そういう経験ありますでしょ、ね、これがまたさ、会社帰ってくると会社クーラー効いてて、はい、お腹が冷えるんだ。
そうですよね、冷たくなっちゃいますよね、いきなり。
そう、うん、もうね、昨日だからなんかお腹のところをこうやって抑えながら仕事したりとかね午後は
ちょっとなんかもう帰ってきたら帰ってきたらちょっと腹巻きみたいなの必要かもしれないですよね。もう
腹巻きいいね、うん、いや昨日は汗取りよりねそういうことがあるから中にシャツ着てったんだけど、うん、もうシャツもぐしゃぐしゃになっちゃってさ、
そう
この寒暖差でまた風邪をひくっていうのがね。
そうなんですよね、
夏の風はまたちょっと引っ張るからね、うん、で関東はこれだけ暑い暑い言ってる中なんですが、一方で九州はですね、先ほどあの上柳さんの番組の中でそこもお伝えしましたが、台風8号が接近そして上陸と、宮崎市付近に上陸をしたというような一報もお伝えしました、番組をですねあのラジコのエリアフリーで聞いてくださってる、プレミアムで聞いてくださってる方も結構いらっしゃって、福岡の方もいますね、山本小達さんツイッターです。おはようございます。福岡は不安な雲ですが今のところ雨風ともまだですと、まあ、あの進路を見ると、まあ、福岡のあたりっていうのもこれから先雨風強くなってくると、もうすでに100便以上のですね航空便の欠航が発表されております。まあ、あちら方面にこう行く予定のある方はちょっと航空会社などに確認をしてから出かけた方がいいかもしれませんね。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙入ってまいりました、各紙ですね一面写真入りで、まあ、トップではないんですけれども載っているのが、今スポーツニュースでも紹介して、くれた渋野日向子選手、イギリスのね、全英女子オープンで勝ったと、メジャー日本勢42年ぶりということで大きく載っております。まあね、これもう昨日はこれで一色という感じの一日、まあ特にワイドショーなんかはもうその何食べてるだとかそういうようなことも含めて、ビニリ採用がちいろいろと伝えてますね。時間をとって、まあそれだけこうすごいことしたなっていう、ところはもちろんあるんですけれども、まずはおめでとうございます。
おめでとうございます。
さあそして で、その一方でですね、まあ、夕方夜からダダダダッとこうニュースが動いたのが、まあ実は昨日の昼からですね、結構これ雲行き怪しいぞってなっていたのが、経済について株式市場などなどであります。読売新聞と日本経済新聞が今日は一面トップで伝えておりますが、アメリカと中国の、まあ、経済摩擦、貿易摩擦、まあ、それだけじゃないというふうにも覇権争いだという指摘ももちろんあると思うところですが、まあ、それによってで、為替そして株式市場と影響を受けております。円が急騰して取引時間中には一時105円台に行ったというようなことがありました。足元の数字をまず見ておきましょう。円相場現在をまたあれですね、6時を超えて105円台になってきましたね。足元105円97銭で取引をされております。1ドル105円97銭と、そして、昨日の日経平均も非常に下がりました。で、さらにですね、ニューヨークのダウ平均株価ですけれども、8月の5日、昨日の終値が 25,717.74 ドル、前の日と比べて、767.27 ドル安と、取引時間中には960ドル近く下がるというようなこともありました。下げ幅は今年最大ということになっております。で、これ途中取引時間中のですね、後半からまた下げ幅をゴゴゴッとこう拡大したわけなんですけれども、今日は1日下げ基調でした。というのも、中国の商務省がですね、今日未明になってアメリカからの農産品の購入を一時停止することを発表したということがありました。まあ、これ昨日の日経も下げたで、相場もドル高基調になっているという中で、それが、まあ、地球を一周してですね、でニューヨークも下げているという段階で、翌日のじゃあ日本の市場から仕切り直しができるんじゃないかというようなこともあったんですけれども、そこへ来て未明に中国の商務省がこういう冷や水を浴びせるような発表をするということで、今日の東京の市場もどうなるのかと。で、このまま世界連鎖株安ということになると一体どこで止まるんだというあたりで、さらに、米中はガチンコで対決していくぞっていうのを見せるような商務省の発表と、あまりいい条件がないなというのが確かに感想です。で、折しも中国ではですね、今北戴河会議という、まあ現役のトップは習近平国家主席なわけですが、まあそれだけじゃなくて OB の有力者なども集まってですね、今後のまあ政治の先行きを話し合うという会議が行われているんですが、まあだいたいこういうところでですね、長老たちから現執行部が突き上げを食うわけですよ。で、特にこれだけアメリカとの対立というのが先鋭化している中だと、習近平おめえ甘えんじゃねえのかと、アメリカに舐められてんじゃねえのかというようなですね、ことは今の状況だと非常に想像されると、あくまで想像ですよ。で、そういった時にじゃあ習近平氏サイドとしても、何言ってんすか先輩、全然舐められてないっすよ、やってやりますよつって、ガツンと、じゃあちょっと農産品も輸入停止しますから見てくださいおい先輩、というようなことになっているのか、あくまで想像です。でもそれに対してトランプさんは、話がちげえじゃねえかおーと、いっぱい輸入するっつったじゃねえかおー、為替操作しねえっつったじゃねえかおーというようなことになってですね、経済がどんどんと影響を受けてしまうという今ことになっているのか、ただこれが想像だけに済めばいいんですが、ちょっととそうでもないというあたりにですね、非常に、まあ、笑い事だけで済まされないところもあるわけなんですが、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。いろいろとメール、ツイッターいただくんですが、台風についてっていうのもね、本当全国津々浦々で聞いてくださってるなというのがよくわかります。こちらをですね、メールでいただきました。お名前ないんですが、鹿児島県の安倍です。安倍さんなのかな。こちら雨降ってますが、さほど台風はひどくありませんと。宮崎に上陸し、そして、北西の方向に今行っているということを考えると、鹿児島は今のところは難は逃れているかもしれないんですが、まあ、ただね、ずっと豪雨が続いていて地盤緩んでるところもありますんでね、お気をつけください。それからその足元の経済についてっていうのも、先ほど若干の誇張も含めてお話をいたしましたが、勇者悟さんツイッターです。まあ、この方代表でいろんな方が指摘されてますが、 今こそ増税はやめるべきだと。いや本当にね、うん、これだけガッツンと下がって、これがまあ一過性だったらいいんですけれどもっていうね。で為替も105円台まで突入していると。これあの昨日ちょっと金融のね関係の人たちと話したんですけど、まあ、昨日あの財務省と金融庁とそれから日銀がね為替の担当者集まって、情報交換をやってましたが、いやーこれ井田さんね、102円台ぐらいまではこうちょっと覚悟しておかなきゃと。さすがに100円割って90円台に行くっていうのはそうそう考えられないんだけれどもと。ただ、当局は介入はしてこねえだろうなっていう、まあ、ここのところこういうこう急変があっても一切介入をしないんで、市場もそこら辺はもう見抜いちゃってるっていうような状況のようですね。いい加減手を打たなきゃいけないと私個人としては思うんですが、いかがでしょうか。さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香織さんです。有本さんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ連日暑い日が続いている中、はい、ニュースがいろいろ動きますね。
本当ですね。
後ほど時間を取って解説いただきますが、うん、北朝鮮が飛翔体を発射と。
はい、はい、そうですね。
一体どういう意図があるんだってちょっとね。
そうですね。で今朝鮮半島はね南北ともにちょっと、はい、まあ非常に変化を見せていますのでね、ムン大統領口だけかもしれませんけどね、北と経済協力をして日本と対抗するぞなんて言ってますから、
すぐに日本を追い抜かせるみたいなことまで言ってるそうですね。
まあ、追い抜く追い抜かないどうでもいいんですけれどもね、まあ、いよいよ統一に向けて頑張るのかしらとか思ったりなんかして、
なんか今まではそれをこうオブラートに包むような形もあったんだけど、なんかそうやって演説でってね、露骨にな
ってますからね。
そうですよね。
でも一方では韓国ウォンはちょっともう暴落の様相を呈してますからね。
まあ、為替もかなり動いてますし、まあ、そのあたり、はい、後ほどですね、7時の頭はその、はい、アメリカと、まあ、中国の、つばぜり合い、そこからというところをお話しいただきます、はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
8月6日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香織さんです。有本さんおはようございます。
おはようございます。
有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。中国政府がアメリカの農産品の購入を一時停止すると発表。中国商務省は今日未明、アメリカからの農産品の購入を一時停止すると発表しました。アメリカのトランプ大統領が対中制裁関税第4弾の発動を表明したことへの制裁措置としております。まあ、米中貿易摩擦と呼ばれるもので、はい、市場が非常に動いておりまして、ダウ平均株価の終値は先週末と比べ767ドル27セント安、25,717ドル74セントでした。取引時間中には961ドル下げたというタイミングもあったようです。まあ、日本円とのね、円ドル相場も、はい、かなり円高の方向に動いておりまして、足元105円65銭、7時頭の段階で。これ放送やっている最中で40銭、50銭近く値段が動いてますね。
そうですね。まあ、そういう意味ではこの、ね、東アジアがやっぱり今非常に、まあ、ホットな場所になってるっていうことだと思うんですけれども、はい、これあの人民元もものすごい下がってるじゃないですか、
はい、1ドル7元台に
下がると、まあ、そういう意味でね、本当にそのこの東アジアの環境っていうのは大きく今変わりつつあるという感じがしますよね。あとこの農産品というのが、まあ、中国側にとっての一つのカードって ていうね、まあ、今までもあのアメリカもあのいろんなまあ産業界はありますけれども、農業界っていうのはもう非常にその政治圧力の強い、
はい、
まあ、業態というんでしょうかね、あの業界ですよね、でこれ結構その政治に影響を与えてきてたわけですけれども、だいたいここがその中国が結構いいお客さんでしたからね、
もともと
特にまあその近年はですね、近年というのはその今の習近平政権になるちょっと前から、
はい、
あの大豆はもう本当に大変なお得意様だったんですよね。
おお、なんか中国でも大豆取れそうなイメージありますけど、もうかなりアメリカから輸入を。
そうですね、それはやっぱりあの需要が本当に増えているということと、それからまあ昔はね、あの日本も、例えばアメリカからの大豆を買うのをやめて中国から買って牽制してみたりなんて、そんな時代もありましたけど、まあ、今中国はその自国内の需要が非常に大きいから大豆やっぱり買わないとしょうがないというのと、それからもう一つはまあ中国はなんだかんだ言ったって共産主義の国ですからね、他のね、その例えば小麦屋なんかっていうのは最大限やっぱり自国の中で賄おうと、なんかあった時のために、で大豆はその分買おうと、アメリカとかカナダとかいろんなところから買えますからね、まあ、そういうふうな流れになってる中で、まあ、この大豆あたりを使って今までいろんなこうアメリカに対しても緩急自在にいろんなことをやってたわけですけど、まあ、これを使ってくると、だけど、今申し上げたように、中国国内のその需要っていうのはどんどん膨らんでるわけですよ、だからアメリカからじゃあ買わないよって言って圧力かけてそのままいられるかというと、そういう状況でもないっていう、
今度は国内が持たなくなる可能性もと、まあ、そっちの方が習近平政権としては怖い。
そうですね、だから結構これ危険な、あのなんかゲームの様相を呈してますよね。
まあ、そんな中でその北戴河会議というまあ OB の人たちも集まってて、
いつも毎年のね、
なんかあの始まったのも分からなければ終わったのも
分からないという、
結論も何も分からない、
結論もよく分からないというね、なんかこうあの重鎮とかね、あのそれこそ今の OB ね、だけどそこで結構いろんな重要なことが毎年決まっているという、まあそういう時期ではありますよね。
まあそのタイミングでこういうのが出てくると、やっぱ突き上げ食らってんのかとかいろいろ憶測しちゃいますが、
そこはね、あのこの時期になると本当にいろんな憶測が飛びますよね、だけどやっぱり日本は私たち今やっぱり考えなきゃいけないのは、あの冒頭申し上げたように朝鮮半島は非常にその、まあ、不明瞭な状況になってきて、でその中で日本は、まあ、韓国との関係をやっぱりちょっとこうリセットしようっていうような流れに来てますよね、で中国に関してはやっぱり戦略的にね、まあ、中国との関係というのを今の安倍政権もまあ、なんとなくそのこう持ち直すっていうんでしょうかね、非常に冷却してたところからちょっと表向き、まあ関係改善みたいなことを言ってますけれども、でもやっぱりこのアメリカとの、そのやり合いですね、あのこれの状況いかんでは、やっぱり日本もですね、どうしても中国ともやっぱり距離を適切に取っていかなきゃいけないという場面出てきますよね、ですからその、まあ、当然ねもうすでに進んでるんだけれども、生産拠点ですね、これもっとやっぱり、加速させて他のところへどんどんシフトしていくという必要があって、それやっぱり政府としてどういうふうに後押ししていくかという必要があるでしょうね、
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお伝えいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです。まずは台風に関する情報です。今朝5時ごろ宮崎市付近に上陸した強い台風8号は、今日午前7時には熊本県人吉市の東北東40キロ付近にあって、1時間に20キロの速さで北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートルで、中心の北東側90キロ以内と南西側60キロ以内では風速25メートル以上の暴風と推定されます。台風はこの後次第に進路を北寄りに変えながら九州を北西に進み、今夜には対馬海峡付近に達する見込みです。明日午前6時までの24時間に予想される雨の量は、九州北部で300ミリ、四国で250ミリ、九州南部で200ミリとなっています。気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけております。
そしてもう一つニュースが入ってきました、ワシントンからの共同通信ですが、アメリカのムニューシン財務長官は5日、中国を自国通貨を安値に誘導している為替操作国に認定したと発表しました。為替操作国認定を発表したということです。さあ有本さん、この為替操作国認定、
大ニュースですね。
とうとうい
や本当によく踏み切ったと思いますけどね。
まあ、トランプさんはもともと大統領選の、ね、
言ってましたからね、から言っていた、そう、大統領選の時からそれは言ってましたけど、でもやらないんじゃないかとずっと思っていたけれど、
はい、
まあいよいよということですけど、でももう今日の市場は大変なことになりますね。
そうですね、これがこれ、はい、伝わったところでまず、ドル円為替相場が、
そうですよね、
はい、7時前後から、急激に円高に触れておりまして、足元現在は1ドル105円61銭付近での取引をされています。まあ、それからこれは参考の指標ということになるんですが、
はい、
シカゴで取引されている円建てのですね、日経平均先物、はい、これが660円安の1万9930円で推移ということで、まあ、市場の見方として今日の日経は2万円を試す展開になるのではないかと、はい、なるほどね。まあ、昨日の終値は2万1000円台をキープというところで来てますんで、はい、そのあたりが、どうなっていくのかというところですよね。
そうですね、いや、まあ、いよいよ来ましたね。本当にやるんですね、やっぱりね。
へえ、これが、その政権の言っているリーマンショック級というものに当たるかどうか。それは
そ
う
ですよ。まあね、その、あの様子を呈すかもしれません。あとそのリーマンショック級っていうことをずっと言ってきたわけですけど、
はい、
あの前回の確か出演の時もね申し上げたかもしれませんが、
はい、
参議院選挙の投開票日にですね、私たちあの、まあ、ネット番組でですね、選挙特番的な、非常にカジュアルな番組やってたんですけどね、その時に総理が出演された時に、
はい、
まあ、リーマンショック級とずっとおっしゃってるけれども、
うんうんうん、
まあ、そういうことがないからこのまま増税、このままなんですかねという問いかけに対して総理は、はい、まあ、リーマンショック級ということは言ってきましたけれども、
うん、
まあ、それだけにこだわらずと、
はい、
おっしゃいましたね、
うんうん
うん、だからあのそれなりの国際情勢を見ながら、
はい、
何かが起きれば、
うんうん、
あのまあ、従来のそういった、まあ、言葉に縛られない形で、あらゆる手を打っていくんだという回答でしたから、
はい、
これはかなり大きなインパクトのあることですよね。
まあ、世界経済が、まあ、はい、今日もまた動きそうだと。
そうですね、
はい、さあそんな中、はい、こちらのニュースを取り上げます。韓国のムンジェイン大統領が日本政府の対応について両国民に大きな傷と批判。韓国のムンジェイン大統領は5日、首席秘書官補佐官会議の中で悪化している日韓関係に関して、日本政府はこれまでの辛い過去を乗り越え、互恵協力的な韓日関係を発展させてきた両国民に大きな傷を与えていると述べ、貿易管理上の優遇対象国から韓国の除外を決めるなどした日本政府の対応を批判しました。南北で経済協力をすれば我々は一気に日本に追いつくことができるというふうにも述べたと、こういうことです。
頑張ってくださいとしか言いようがないんですけど、それはね、もう日本もいろんなことをね、やっぱ韓国からそのお願いされたりねだられたり、そのしかもそれがそういうそのちょっとマナーに反してですね、
はい、
日本側を恫喝するような形でいろんなものをそのおかわりされても困るので、
はい、
まあ、頑張るなら頑張ってくれればいいんですけどね。ただやっぱりこれムンジェインさんも、まあ、よくある手なんだけどね、これ中国も時々使うんですけど、
はい、
要するに日本政府と日本国民を分断して、
い
や国民同士はね、
はい、
今までいい関係でやってきてるのに、日本政府がアホなんだみたいなことを言うんだけれども、ただやっぱりですね、まあ、我々も韓国見るときにそれは国民一人一人がね、うん、あのみんなあの悪い考えを持ってるというふうには、
はい、
なかなか判断しにくいところもあるんだけど、
うん、
だけどやっぱり日韓ともにですね、民主主義の国ですよ、
はい、まあ、
自分たちで選挙してリーダー選んでるわけですね、
うん、
ですからこのムンジェイン大統領がこうである、こういう振る舞いであると、
はい、
でこことここに至ってしまったというのも、
うん、
まあ、韓国国民が選択した道なんですよね。ですからもうそれは自分たちで何とかしてもらうしかないし、
はい、
でその、まあ、彼らの言う韓日関係ね、こちらから見て日韓関係、これ取り返しのつかない大きな傷を与えたのも まあ、ムン・ジェイン大統領なんだけど、まあ、それも国民が望んだことでしょと。
韓国民がと、
うん、ことで、まあ、こちらとしては冷ややかにこの状況を受け止めるしかないんですけどね、
うん、でまさにその政府がやってること、はい、日本政府と日本国民は違うんだという、まあ、論で向こうはその、
押してこようとしてる、
うん、まあ、あの街頭でのデモも、はい、ノー安倍と、うん、ノー日本じゃなくて、うん、ノー安倍というふうにやってるっていう、うん、ただ日本側じゃどうかっていうと、うん、まあ、これあの NHK の世論調査ですけれども、はい、昨日発表された、あのこのホワイト国除外に関して、うん、あのけしからんという人が、うん、8% だったと。
そうなんですよ。1割もいないんですよね。
うん、
ですから多少の温度差はあるにしても、はい、9割以上の日本国民がまあこれはこれで致し方ないというかね、はい、まあ、やらざるを得なかった措置だろうというふうに思ってるわけですから、まあ、そこのところをねやっぱり韓国側はむしろ重く受け止めてもらいたいなというふうに思いますけど、ただもうね、
はい、
今後はいいんですよ。要するに従来のね非常に政治的に強制された日韓友好という関係をやめて、
はい、
まあ、日韓普通の関係になると、まあ、ドライな、
はい、
国際関係を今後はまあやっていくということでしょうね。
うん、うん、まあ、そして、日韓関係というと、はい、特に週末にね、あのいろいろこうニュースが、はい、まあ、ニュースかとかネット上もですけれども、はい、非常にこう、まあ、ある意味の炎上していたというのが、うんうんうん、愛知県で行われている、うん、愛知トリエンナーレ、
はい
はい、まあ、ここでその、まあ、あの少女像を、
うん、
まあ、いわゆるその、ね、慰安像とされているその、はい、日本の大使館の前に、
うん、
まあ、あのこれは不法なんじゃないかというのもありますけれども、建てられた像の模したものの展示であるとか、はい、あるいは、うん、昭和天皇の、
うん、
写真を燃やしてさらにそれを踏みつけるみたいな、まあ、表現もあって一連の展示に関して、まあ、いろんなこう、まあ、あの主催者側の言い分としては脅迫があったからやめるんだと、
うんうん、
結局展示をやめるということがありました、
うんうん、
まあ、いろいろね、うん、あの名古屋政界も揺るがすというようなところもありました
が、そうですね、まあ、私昨日名古屋へ、ね、急遽行ってきましたし、
はい、
あのまあ、河村隆名古屋市長とですね、それからまあ名古屋市役所周りですね、
はい、
こちらの状況というのはもう全部大体分かりました。
ああ、
ただこの問題というのは結構いろんな問題をはらんでまして、
はい、
まあ、これから県庁にもですね、質問状をちょっと出して、
はい、
もし時間を取っていただけるのであれば大村知事ご本人にも直接話を伺いたいと思ってますけどね、
はい、
一部のメディアは、はい、特にその朝日新聞中心にして、河村さんとかですね、あるいは菅官房長官がこの展示に関して大変問題があるというふうに言ったことは、
はい、
憲法21条、まあ、その検閲に当たるんじゃないかと、事後検閲に当たるんじゃないかといって大騒ぎをしてるわけですね、
はい、
それに乗っかってるのが大村知事なんだけれども、
うん、
いやとんでもない話ですよ。そうじゃないんですよね、
うん、
まずこれはね、例えばその表現の自由ということをもし最大限大村さんが大事にするのであれば、
はい、
どんな非難があろうがやればよかったじゃないですか。
あ、途中で展示を取り下げることの、うん、はせずにと、
ね、ですよね、
うんうん、
でね、例えばその、まあ、例えば朝日新聞の論調なんかだと、
はい、
やっぱり表現の自由というものをいろんな強硬な抗議によって、
うん、
まあ、狭めてしまうというのか、圧力をかけてしまう、まあ、そういう不寛容な世の中になっているということを嘆いているわけですけど、
はい、
いやいや、であるならばね、やっぱり今まで例えばそのいわゆる保守系と言われる人の、ね、講演会がよくわからない抗議で潰されたりとかですね、
うん、
そんなことはいくらでも起きているわけですよ、
はい、
その時に朝日新聞はその不寛容さは全く嘆いてないし、でね、今回の問題っていうのは、はい、それ以前に、要するにこれは公金が約10億円支出されて行われているイベントなんですよね、
はい、
公共が要するに行っているイベントで、
うん、
例えば昭和天皇の顔の、にお顔にですね、そのこうガスバーナーで焼いてね、
はい、
灰を踏みつけるみたいなことを、つまり日本国の象徴ですよ、
うんうんうん、
憲法を持ち出すんであれば、うん、日本国憲法第1条なんて書いてありますかと、
うんうん、
そういうものが果たしてふさわしいかどうかというのは良識の判断で、まあ、本来はね、
うん、
そんなもの出てこないというのが当然だと思いますよね、
うん、
だからそこら辺今後ね、やっぱりいろんな形で問題になるし、はい、それから中止の経緯も、
うん、
実行委員会あったんだけれども、実行委員会開かれないまま、はい、知事がいきなり独断で決めてますから、
う
か、まあ、こういうところも今後いろんな形で問題追及を、まあ、私はしていきたいと思っていますね。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。
オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。広島原爆の日。広島は今日8月6日74回目の原爆の日を迎え、広島市中区の平和記念公園ではこのあと午前8時から原爆死没者慰霊式平和記念式が営まれ、被爆者や遺族、安倍総理らと各国代表が参列します。広島の松井市長は令和初の平和宣言で、国際的な緊張が高まって核兵器廃絶の動きが停滞している世界情勢に懸念を表明する見通しということであります。
そうですね、まあ、これ、まあ、広島に関しては、はい、この式典そのものにもですね、まあ、各国の大使かなりね100カ国近くですか、はい、もう今参列するという状況になっていて、でアメリカのオバマ大統領が、まあ、広島を訪れてからですね、
はい、
やっぱりこの広島でのことというのは、まあ、世界の人たちみんなが共有してね、やっぱり二度とそういう過ちがないようにと、それこそね、はい、そういう、理念はあるわけですけれども、ただ現実なかなかそういうふうな方向には向かっていかないというのも、この現実論も一方で私たちはある意味理解はできるなというところではありますね、はい、でその核廃絶というのが進まない、むしろ逆行する方向にあるというのは、
はい、
この NPT体制ってありますね、核拡散防止条約、はい、まあ、これ要するにある決まった国だけが核を持てるよという形で来たものはもう事実上崩壊してますよね、
はい、
実際にはね、
まあ、北朝鮮の例を見るまでもなく、
ね、見るまでもなくね、やっぱり90年代の終わりにそのインドとパキスタンが、
はい、
まあ、核を持ってで、
はい、
でまあ、その時も結構緊張が走りましたけれどもね、で、まあ、それはそのままにもう今なってるし、
はい、
イスラエルも核を持ってるでしょうしね、で、まあ、イランはどうなんだ、あるいはその北朝鮮ももう事実上おそらく核を持つに近い状態であるということになってくると、
はい、
まあ、もちろんこの広島で起きたことというのを私たちは日本人として忘れてはならないんだけれども、まあ、現実ね、そのアメリカの核の傘 の下にずっと居続けた日本が、うん、やっぱり周りを全部核保有国に取り囲まれてるわけですね。朝鮮半島にも核があるという状況が、はい、まあ、大体現実だと考えると、
うん、
まあ、日本は本当に自分たちを守っていくためにどうすればいいかっていうことですね。
そうですよね、まあ、折しも今朝北朝鮮がまた短距離のミサイル を発射したと、まあ、一応飛翔体となってますけれども、で先ほど日本政府は北朝鮮によるこの飛翔体発射について日本の領域や排他的経済水域 EEZ への飛来は確認していないと明らかにしたということなんですが、まあかなり短距離のあるいは中距離のものであっても日本は射程に入るんだ、
入ってますね。でそこに例えば核弾頭を詰める、つまり小型化する技術ももうぼつぼつね、
はい、
と言われて結構経ちますよね。
そうですよね、
だからやっぱりもちろん広島の原爆の日というのを忘れてはならない一方で、例えば日本がもう一回ね核攻撃を受けて、
はい、
私たちそのいろんなものを失うっていう事態も避けなきゃいけないって現実論がありますからね。
そこも繰り返してはいけないと、はい、
そうなんですよね。
うん、
それはやっぱり本当に深刻に考えたいですよね、はい、そこのところはむしろね、深刻に現実的に考えたいという感じですね、
はい、今日のキーワード広島原爆の日でした。メールツイッターさまざまいただいております、
はい、
まあ、名古屋の、ね、この美術展、うん、愛知トリエンナーレの、まあ、これ全体が中止されたわけではなくって、
はい、
その企画展の一つがと、
ね、
こういうことだったんですが、この表現の不自由展その後という展示、行かれた方から、ね、ツイッターいただいてます。 IDC18 番和田さん、この愛知トリエンナーレの表現の不自由展、会場の広いところに置かれていた いわゆる慰安婦像よりも入ってすぐのすごく狭いところにもモニターが設置された昭和天皇の肖像役映像の方に人だかりができていました、いわゆる慰安婦像では並んで写真を撮っていた人もいたんですが、ここではみんな無表情でしたといただいております。
そうですね。で、まあ、正直その論点がどこにあるのか、はい、まあ、誰に責任があったのかわからないけれども、まあ、何にせよそのいわゆる慰安婦像とか昭和天皇の肖像が燃える、そういう映像が表現の自由に当たると思えないと、はい、そういうお声もいただいてて、まさにその通りなんですよね。これ良識の問題ですから、先ほど申しましたように。それからね、表現の自由というのであれば、はい、例えばその芸術監督の津田大介さんのお家とかですね、庭でやる分にはお好きにどうぞとしか言いようがないんですね。だけど公金を使って、はい、これはその公のイベントとしてやるわけですから、そこにね、そういう非常にその政治性の強いものとかね、はい、しかもその慰安婦像を拡散させないっていうのは、まあ、ある意味日韓合意の事項でもあるわけですから。
お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。ロシアの北方領土での射撃訓練の通告に日本政府が抗議。ロシア政府が北方領土の国後島周辺海域で昨日5日から10日の間に射撃訓練を実施すると日本政府に通告していたことが分かりました。日本政府はこれに対し外交ルートを通じて抗議しております。菅官房長官は昨日の会見で、北方四島におけるロシア軍の軍備強化に関連するもので受け入れられないと述べました。まあ、始まったかどうかについても外務省によれば不明ということです。まあ、9月上旬に、ね、東方経済フォーラムがあるので、はい、まあ、それも見据えてなのかということも言われておるわけですが、昨日もレポートいたしましたが、週末根室に出張してきまして、この北方領土を望む根室の海に、ね、関わる方々にお話を伺ってきました。まあ、洋上からの模様というのは昨日のこの時間リポートをしたんですが、このノサップ岬という、まあ、日本最東端の名前岬というふうに言われてますけれども、はい、ここ目の前が御用米水道というところで、はい、わずか 3.7 キロ先に、うん、北方領土歯舞群島の、はい、まあ、貝殻島灯台があると、はい、いうところです。もうくっきりとね、
初めていらっしゃいました。
初めて行きました。
すごく近いですよね。
すごく近いですよね。
そうなんですよね。
でそこが戦後74年ロシアによって、まあ、最初ソ連ですが、はい、不法に占拠されているということであります。で北方領土の早期復帰を願うさまざまなモニュメントですとか、島で一体どういう暮らしがされてきたのか、これまでの運動がどうだったのかというのを、まあ、ノサップ岬にいろいろとこう展示する資料館などもありまして、はい、でその一つ北方館というところの、小田島館長にですね、北方領土を望みながら話を聞いてきました。まあ、わずか 3.7 キロ先の北方領土、そしてこの目の前の海がどんなところなのか聞いてまいりました。
戦後ですね、まあ、この海域含めてダフォが頻繁に発生しまして、はい、昭和27年にいわゆる北方海域ダフォ推定危険水域というのが設定されたんですね。
はい、
でこれがいわゆる島とこの根室半島の中間を走るラインなんですけども、我々は、ね、はい、中間ラインという呼び方をしてますけど、それが目に見えないラインがこのまんまにあるんですね。でそれを越えると、まあ、たくさんの船が、
はい、
まあ、これまで拿捕されてきたということなんですね。ですから本州のから来られた方はですね、本土の最東端という位置づけで、
はい、
よく見えるんですけども、現実はやっぱり目の前は非常に厳しい海だということですね。まあ、これまで1300隻を超える船が拿捕されて、
はいはい、
9000人を超える方々が抑留されてきていた歴史がありますから、ですからそういう面で常に皆さんここに立った時にですね、島の近さを感じると同時に、はい、現実はすごい厳しい海なんだなというのがやっぱり感じられますね。
拿捕されるだけじゃなくて命を落とされた方だっていらっしゃるわけですもんね。
そうですね、今から13年前、はい、ここを見るだけの場所でですね、銃撃されて36歳の青年が撃たれて亡くなったのはわずか13年前なんですね。そういう時代をずっとここの方々、まあ、いわゆる戦後74年ですから、74年間そういうような状況に、まあ、経験してきた地域がここなんですね。やっぱりああいうふうにですね、巡視船がここにいるといないではですね、やっぱり大違いなんです、はい、ロシアの艦船ももちろん時々姿を見せますから、そういう意味では日本のその漁船を守るというか、はい、航海の安全のためにですね、 海上保安の船が目の前にいるとですね、ああやっぱりしっかりこの場所に立って、まあ、漁船を守ってんだなと、そういう意味で皆さん見られますんでね。
ロシアのこの艦艇というのも、はい、年々こう大型化していて、まあ漁業者の方々にとってはそれも非常にこうプレッシャーのかかる部分と、
そうですね、
まあ、それだけに海上保安庁の、ね、船、あの白い船が出てくるっていうのは、はい、まあ、今あの小田島艦長もおっしゃっていたように、安心だとこういうこともおっしゃってましたが、じゃあ日々その海保の船に乗って活動されている方々はどういった職務に当たっているのか、はい、今回ですね、あの乗船した巡視船サロマの斉藤機関長にお話を伺いました。
すごい、まあ、重要な海域であるっていうことを認識して、 できる限り不測の事態が起きないように、なるべくそれを想定していつでも準備できるようにしています。またあの根室の海域っていうのは昔から漁業が盛ん で漁師さんが普通に楽しく生活できて安全に操業できるっていうのは一番いいのかなと。なので僕らがある程度昔の先人の先輩方が地道に安全指導とかやって、今はそんなに大きな事故とかはありませんので、それを継続していければって思ってます。
まあ、プレッシャーのかかる海かもしれませんが、だからこそ日々の任務をしっかり確実に行うことが重要だと、まあ、特別なことを何かするんじゃなくって、ただこの一見平和に見える海はそういった地道な安全指導で維持されているというわけであります。で、いわゆるその中間ラインというものが残念ながら引かれてしまっている、
はい、
その北方領土側で、漁業をするとなると、うん、その貝殻島の灯台の付近での昆布漁と、はい、それからあの取り決めをして入漁料を払ってというですね、安全操業と、まあ、2つのスキームに現在限られているわけです、
はい、
現場どういった形になっているのか、歯舞漁港の野坂さんという、まあ、この方漁業されている方です。お話を伺ってきました。
今やってらっしゃるのは昆布が
昆布
メインという感じですか。
はいはい、
じゃああれですか、貝殻島のところ。
そう、春はね、
その昔おじいさんたちの時代っていうのはもう自由に向こうに行ってたりした時代があったわけですか。戦争より前
は、戦争より前はみんな結構住んでたからね、あっちにね。
ああ、そっかそっか。
終戦でこっちみんなほら
脱出して、
そうそう、脱出してきたっていう感じだからね、ほとんどね。漁するね、会期だけでもね、与えてもらえればさ、少しあっち側にね、
はい、歯舞群島の、
そうそうそう、あの辺の、まあ、そういえばだいぶ違うんだよね。
ああ、やっぱでもあの辺はいい漁場でもある。
そうだね、いろんなものがウニでも昆布でも、ね、こっちだって今貝殻だって入魚しながら払ってて、
あ、そうか、
取ってるんだからさ、
余計にコストかかってる部分があるわけですよね。
そうそうそうそう、で毎日こう見て金券受けたりさ、
はい、
やっぱり
あ
るからね。
結構あの向こうの、来るんですか、
来るね、
そうそう、書類見せろとかそういうの
があるあるよ、ぐるぐるぐる回ったりね、たまにね、音出して、まあ、そうなればほとんど昆布と取る時間がない感じだよね。
それに時間取られちゃうと。
そうだもんね。
そっか、時間は限られてるわけです
ね。そうそうそうそう、4時間だら4時間でね。
ああ、だから協定でやれるってなってるけど、やっぱりそこは窮屈な部分もあるし。
あるね。
まあ、固有の領土領海での漁業でありながら、そこにさまざまな窮屈さがあると、まあ、でも一方でこの漁というものは根室市漁業だけで水揚げ高200億円規模、まあ、加工業なんか回せるとその倍にも上るという一大産業でもあるということで、まあ今も出ているということなんですが、まあ、あのこの領土問題と大きなテーマがある中で関係する現場の方々は、まあこの海が平和な海であるように願って、それが保たれるように地道な努力を重ねてきたという歴史があるわけであります。で、北方艦の小田島艦長、そのスーツの襟元にはですね、ベージュかかったブラウンのリボン型のバッジをつけてらっしゃって、あの拉致問題のブルーリボンバッジの色違いなんですよ。で、拉致問題は人の拉致で、この北方領土は土地の拉致であると。で、まあ、こう世論を喚起して、そして国民の後押しがなければ問題は解決しないじゃないかと、まあ、戦後74年、まもなくその終戦の日を迎えますが、ね、まだ解決しない問題がここにも残っているということになります。 まあこれね、しかもまあ戦争が終わった後にも、実はまだ戦闘していたところがあって、日本人兵士の方々も含めて亡くなったと。
亡くなってますからね。ただそのまあ北方でですね、その戦闘があって、まあそれでまたそこで激しくこう戦いをした、まあそのおかげもあって、北海道も守られたっていう面もありますからね。
そうなんですよね。
だからそのあたりのやっぱ終戦間際のね、歴史というものにも私たちはちゃんと思いを馳せないといけないですね、この8月はね。
そのね、千島のシムシュであったりとか、そういった島々にも、シムシュ
との戦いね、
英霊のご遺骨が未だ眠ったままになっているという、まだ調査もできていないという
ね。え、本当に
74年前に起こった出来事であります。はい、ということで、北方領土に関してリポートいたしました。